マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さゆると
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組は、街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや、表の話、そして裏まで聞いちゃおうっていう1時間のトーク番組です。
そしてバックは、70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。
暑いね。ビールだね。
はい。今日、実はですね、今日収録してます、うん。放送は7月13日流れてるんだけど、うん、今日実は7月4日で。
なんだっけ、7月4日。
独立記念日ですよ。
え、日本の、
なんと言ったらいいの、アメリカの、うん、
米国のね。
うん。後で。
知ってますよ。
後でこの7月4日が生きてきますのでね。
あ、そうですか。
皆さん覚えててください。はい。まあ、暑いといえばビールで。
ビールといえば飲み会。
飲み会という感じで。
そうそうね。
はい、
う
ん。今日のゲストもですね、はい、常連の飲み屋さんで、うん、もういつも素敵な先輩がいて、うん、みんなに慕われていて、うん、どなたなんだろうと思いながら声かけしたら、
タボが。
ちょっとびっくりしたんですよ。うんうんうん、僕ら、まあ、よく行く、お店の、うん、先代の大将でございました。
あ、そうですか。
はい。じゃあ、ご紹介したいと思います。
はい。
桜坂にある、まあ、うん、名店ですね。竜宮通りにある、もう超名店。うん、小料理屋小桜の、はい、まあ、先代の大将である、うん、中山浩一さんをお招きしました。よろしくお願いします。
いらっしゃい。
はじめまして、中山です。はい。今日はよろしくお願いします。よろしく
お願いします。お願いします。
中山さん、はい、前振りしないで今突然話すことがあるんですけど、
はい、
まあ、軽く自己紹介をもう少ししてもらってよろしいですか。
すいません。ですね、この近くに住んでるんですけど、
あ、そうなんですか。
この牧師界隈に住んで60数年と、うん、で、私が5歳の時にうちの父親が始めた小桜っていう店が町にあるんですけど、はいはい、うん、昭和30年、創業ですから今年で67年になります。
うわ、すごい。
で、私が、30歳の頃から始めまして、2代目としてずっとやっておりましたけども、その後うちの長男が、寮っていうんですけど、はい、自分が継ぎたいと言い出しまして、うんうん、で、今は現在はその長男寮が中心になってやっておりまして、うんうんうんうん、私はもうただひたすら昼間から飲んでもいい立場であります。
いいな。
お客さんになったんですね。
お客さんになったわけですね。で、まあ、小桜というのは本当に名店で、今言ったように歴史もあるんですけど、うん、多分ですよ、僕らの仲間でも、転勤族の皆さんとかがもう、うん、みんな沖縄に来て、うん、愛して帰っていって、うん、久々に戻ってきたよと言っては小桜に顔を出すというような、うんうん、お店なんですよね。僕が思うには。
うん、
で、まあ、中山さんの息子さんの代に変わってからは、今度は若い子たちがね、すごい今集まっていて、料理は本当に昔からの料理に、
うん、
まあ、ちょこっと新しさも、ニューウェーブっていうのも入ってるんですけど、うん、本当に若い子たちにもすごい人気で、うんうん、なかなか予約が取れない。でもわざわざ予約してまでこう お店の邪魔をしたくないので、うん、フラッと行って入れたら、うん、お願いしますって言ったら気持ちよく入れてくれるという感じです、う
ん
う
ん、僕も何回か行ったことはあるんですけど、カウンター、うん、
カウンターですね、
だけでしたよね。
あれ、
うん、いや、2回もあります。
2回あるんですよね。
2回行ったことない。
2回はたずみ
階段がありましたね、はい、うん、あ、そうかそうか、
うん、あ、そっか、俺も1回しか行ったことない。
俺もないな、う
ん、あれは、もともとは料亭だったんですか。
いや、昔はね、割烹っていう
名称で。ああ、なるほど、割烹。
やる沖縄は、まあ、居酒屋とか、そういうのなかった時ですね。
うんうんうん、
で、普通の人はもう外食できないぐらいの、はい、まだ昭和30年ですかね。
うんうん、
で、ほとんどが内地から のインフラ整備に来られた、大手 の、うん、会社員だとか、うんうん、だとは官庁関係とか。うん、そういう方々がだいたい利用されてましたね。
あ、
それでだから最初はどっちかというと和食、うんうんうん、寿司を中心にして。
あ、寿司ですか。
はい、あ、はいはいはい、刺身とか、うん、天ぷら、うん、まあ、あとは締めで鍋焼きうどんとか、
はいはい、
そういった感じのメニューで、うん、ほとんどが、うん、でだから板前さんなんかも内地で修行した方が、うん、ほとんどで、
うんうん、
それからだいたい復帰後ぐらいからそういう 沖縄でもこう居酒屋形態の店が出てきて、まあ私どももあの割烹からまた小料理という名称で、あの徐々にメニューの幅も広げてたっていう感じ。
昔はそうですよね、うん、飲食街とかには割烹っていうのがいっぱいあって、
だからどっちかというと割烹が、まあ、今の居酒屋になるっていうか。
ああなるほど、
う
ん、
でもなんかちょっとグレードが高いような、うん、確かに今言われてる寿司とか、うん、鍋焼きうどんとか、うん、お刺身とかってイメージ、うん、あ天ぷらとかもね、
う
ん、本当に
そうですね、
気軽に入る感じではなく、
いや気軽でもあり、
うん、まあ、そうですね、あのまあピンキリで、うん、あのいろいろあったと思いますのでね、
でも若造がいける感じではないかな、うん、
なるほど、うん、そうだから僕もね、余儀地域のね、はい、先輩に聞くと、うん、昔は桜坂もキャバレーの大箱のしかなくて、あそういうね、う居酒屋のみっていうのはなかったって言ってましたね、全然ね、
うん、あのどっちかったら、うん、あのこの竜宮通りっていうのは、うん、食事関係が多かったんですよ。
あなるほど、
食事ですか、
はい、うん、よく昔あの牧師交番所、
はいはいはい、
のところに、うん、ずらっとハイヤーが並んでて、
う
ん、でそこからまず竜宮通りで夕飯を食って、うん、まあ、その時もおでんとか、うん、まあ、まあ、割烹とか、うん、焼き鳥とか、はい、まあ、いろいろもう料亭もありましたからね昔は、うん、
はいはい、
でそこで食事をして、そこからその桜坂に登っていって、
う
ん、
はいはいはい、
で桜坂はほとんどがもうクラブ、キャバレー、うん、サロン、
なるほど、
まあ、昔のバーですね、うん、そういう、
うん、まあ、じゃあ腹ごしらえして行って、
そうそうそう、きれいどころがいっぱいいるところ、
なるほど、
また帰りに、はい、また
またこのお腹にリブドに寄って、夜食を食って、帰るっていうパターン、う
ん、あ、
なるほど、
あの坂道は登ってってという表現をしたわけですね、
まあ、そうですね、
ちょっと丘の上っぽくなって
ます、坂
がね、おもしろい。
うん、僕らその頃ね、子供だったからね、さすがに行けなかったな、あの辺な、うん。
でも、小桜ができた頃っていうのは、まだ周りのお店は覚えてますか？
いや、そんなになかったと思いますね。かすかに覚えてるんですけど、
うん、
昭和30年ですから。
昭和30年だもんな、
ね。僕ら生まれてないっすね。
戦後10年ですからね。うん、ポチポチと、ポツポツとこう、立ってきて。うんうん、だから、国際通りも、あの当時はもう本当普通の商店街だったん
です。あ、そうですよね。
うん、はい、
金物屋あり、うん、散髪屋あり、うん、もういろいろそういう、うん、普通に日用のものが揃えられるっていう商店街、はい、で、その中で、各通りが、こう、できてきて、うん、その通りの、こう、特色があるような、うん、もう分かれて。
あ、なるほど。中山さんが知ってる限りでは小桜より古いお店ってあるんですか？まだ残ってるところってあるんですか？
いや、私の知ってる限りはもうなくなったと思うんですね。
最高ですね。
最高ですね。
近くにおもろさんで、おもろ
で、はい、わかります。
あそこは結構古いですよね。
うん、
まあ場所は変わったと思うんですけども、うん、結構古いと思います。
おもろさん、
はい、
あそこはどうですか、ヒージャーや
栄は後ですね。
後ですか、はい、全然後ですか。なるほどね。
今の話を聞いて、まあ、リスナーの皆さん、うん、ぜひ竜宮通りの国際通りから行ったら、うん、すぐ入り口の左手に小桜さんありますので、うんうんうんうん、で、屋台村のね向かいにあるけど、うん、まあ、客層は全然違うので、うんうんうん、本当に若い人もいれば年配の人もいるし、
うんうんうん、
あんなに客層幅が広いという、
うんうん、
で今日はまあネットでちょっと読んだんですけど、多分にファンは1万人はいるよみたいに書いてありましたね。
67年ですから ね、
もう全国にそういった人たちが散っていて、僕本当にたまにしかお邪魔しないんですけど、行った時に帰ってきたよっていう言葉がチラチラ何度もチラチラとか何度も聞いたことが、
本当、
うん、沖縄来たらとかさ、なんかいいですね、
うん、
で、まあ、そういうのが息子さんたちに引き継がれてるのもいいですね、
うん、威勢がいいよね。
威勢がいい。
僕67周年の時だったっけ、行った時の
65周年
5周年ね、うん、3人ぐらいのね、うん、若者がやってて、
うん、非常に気持ちがいいんですよね、
う
ん、
ありがとうございます
、うん、あれはみんな息子さんたちのお友達とか仲間、
そうですね、同級生とか、
うんうん、なんか年格好もね、なんか似てますよね。
ひげ面で、
うん、 みんなハンサムでね。
ね、うん。息子さんってお二人いますか？
いや、私、あの、4人いるんですよ。
ああ、なるほど。
4人。で、あの、今、長男が、あの、小桜継いで、次男は、うちの、あの、かみさんが、近くで美容室を、もう、あそこも40年になるんですけど、で、何年か前に、その次男が、あの、美容師、あの愛知県で修行して帰ってきて、そこを継いで、まあ、今、うちの、あの、かみさんも一緒にやってるんですけど、で、3番目が、あの、一人女の子がいて、で、彼女はもう、ちょっと日本狭いって言うんで、アメリカで、アメリカ行ったり、オーストラリア行ったり、今、ドイツに行ってます。ほら、また。で、今年9月に帰る予定なんですけど、で、その下に4番目に男の子がいて、彼は、あの、しばらく、海枠で、あの、イルカの調教師
を
やってて、で、今は、あの、小桜で、小梅の方、
はい、
2店舗の小梅の方をずっと担当してやって
ます。そうですよね。やっぱり兄弟、お顔の似てる方が2人、うん、あの、いたので、うん、で、今、まあ、小梅というキーワードが出たんですけど、あさとにですね、まあ、聖望龍の裏側でいいんですかね、あの、本当に先月、ちょうど1周年の記念やったところで。
うん、ああ、そうなんですか。
はい。
あの、それは知らなかったな。
ぜひぜひ。皆さん行きましょうよ、昼飲みできますよ。
あ、そうですか、
僕ら昼飲みというキーワードに弱いので
じゃ かなり67年もやられるとね、まあ、あまり言わない方がいいのかもしれないけど、有名な方も来られたんじゃないですかね。
いや、それがそんなに。
あ、そうなんですか。
じゃあ僕らそういうとこ疎いんで、あの、どなたが来られてるのか。
ああ、わからない。
いいですね。よくね。そんなに気にしないのいいですね。
色紙がね、ドーンと貼られて、貼られてる感じじゃなかったか。
でもあれですよ、あの、小桜は写真がいっぱい貼られていて、何でしたっけ、
プラロイドか、フィルムですよね。
何顔でしたっけ、何て言
ってるの、水、あ、良い顔、水、最初に水眼っていう、
あの、水眼
テーマで。
寄ってる顔
で
ね。
良い顔っていうテーマで。そしたらお客さんが、こう、良い顔って見えるねって言うから、あ、良い顔の方がいいなって言って、で、良い顔ってテーマに変えて、
すごいですよね。
なんだかんだでも4000枚ぐらい。で、壁張るとこなかったんですよ。で、なかったところで、そのポラロイドフィルムがなくなって、あの、会社自体が
なくなって。ああ、なるほど。
ちょうど今はもう、カメラ別に撮って、アルバムにしまっていますけど。
ああ、なるほど。あの、上見たら圧巻ですよ。
圧巻。
もうあんなに、しかもね、白黒で、非常に楽しそうな、写真が。
気づかなかったですね。なるほどね。
ぜひそこでも、あの、楽しみにして、
行っていただければ。あれはもう、残らずに、あの、きれいにしてですね、洗って、うちに、代室に保管してます。
ああ、そうなんですか。
またいつか、あの、日の目を見る時が来るかもしれない。
宝物だよね。
宝物ですね。
なるほど、
分かりました、話はちょっとつけないんですけど、ちょっと早いんですけど、まあ、今日7月4日といったところのテーマで、中山さんに何か曲準備お願いしますって言ったら、このテーマで持ってきてくれましたので、
はい、
中山さん、今日の、あの、選んだ選曲を紹介してもらえますか。
はい、シカゴのサタデー・イン・ザ・パークですね。
はい、どうぞ。はい、中山さん、もう一度曲名よろしくお願いします。
はい、シカゴのサタデー・イン・ザ・パークです。
いいです、
はい、これもう最初のね、ピアノ の、 あのリフがね、
そう
ジャンジャンチャチャンってやつがね、
7月4日というキーワードがいっぱい出てきてね。
なるほど、なるほど、
ありがとうございます、本当に。なんか、僕らにも全然ストライクな、あの、世代の曲なんで、
やっぱ、この曲大好きですよ、
ね、いいですね、シカゴは本当に幅広く愛されてて、
この頃ね、シカゴってブラスロックってさ、要するにブラスが入ってるわけ、ラッパと、ラッパが、そこが特徴だったんですよね、後年、80年代になると、ちょっとそういうのがなくなってきたけどね、
若干垢抜けてきちゃったんだけどね。はい、もう一回ちょっと小桜の話に戻すんですけど、あの、今では普通なのか分かんないですけど、あの、青森が非常に豊富に置いてあるじゃないですか、小桜って。はい、うん、あの、多分、県内網羅してるぐらいなんですけど、あれは昔からのスタイルなんですか？あれは。
いや、あれはですね、多分おそらく僕は30年前ぐらいに、あの、青森に興味持ち出して。
ああ、なるほど。
で、あの、まあ、大体あの、復帰前までは、どこの店もそうだったと思うんですけど、 よく言われる青森は、うん、一升瓶をカウンターの下に隠して、うん、いたと、うん、でほとんどがスコッチの時代ですよね。
ああなるほどね。
ジュニアかカティサークホワイトオス、う
ん、はいはい。
でちょっと贅沢な話でサントリーとか日課は飲まずに、はい、直のスコッチをみんな普通に飲んでたっていう。うで、青森っていうのは、まあ、いわゆるもう臭い酒だと、うん、言うんで、うん、なかなかその飲む人はあまりいなかったという時代があって、はい、うん、でその後ちょっと少しずつ青森ブームになってくるんですけど、うんうん、まあ、最初私が海さん行った時にどちらかというと久米島の久米線とか、うん、菊のつゆとか、はい、まあ、そういう、まあ、大手のものでこと住んでたと、うん、水仙とか水戸とか、はい、でだけど調べたら前期にこんだけの青森があると、うん、いうことでちょっと回ってみようということで青森蔵元巡りを始めたんですよ。
あ、ご自分自身で、
はいはいはいはい、
さすが。
それでこう前期あちこち回って当時は行ってもですねなかなか警戒して、うん、見せてもらえなかったんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうなんですか、
はい、それでちょっと自分で豆腐用っていうのを手作りでやってたん で、はい、うん、でその時に使う青森があるんですけど、うん、で訪ねていった蔵元にうち豆腐用作ってるんですけどここの酒が一番豆腐に合うんですよということを各蔵元に全部言い回っていいそれでこそっと入って晴れしてもらって
殺し文句だったんだ ね、
それね、ということから始まって、うん、それからずっと青森を少しずつずっと揃えるようになって、うんうん、でその途中で今度中村さんっていって、うん、上海飲料新聞ってあるんですよね、
はい、
聞かれたことないですか。
いわゆる業界新聞、
上海飲料新聞って本当は、うん、まあ青森新聞なんですよ。今、うん、青森新聞って言ってネットで、はいはい、発信してますけど、はい、でこの上海飲料新聞というのは中村聖子さんって言ってが、うん、1969年にその新聞を発刊されるんですよ、うん、
はい、
で当時まさにウイスキー時代でしたから、うん、前世の時代だから、うん、青森の新聞を作ったって、うん、誰も読まない、広告なんか取れないよっていうことを、うん、もう散々言われながらも、うん、でも一人頑張って、うん、でそれからずっとしぶとくこの青森を伸ばすために、うん、はい、うん、もう孤軍奮闘でされた、うん、その中村さんという方がおられるんですよ、うん、で今青森、同好会とかですね、まあ、前期日本国中にあるんですけど、はい、そういうのを創設したり、であと青森の女王、
あ、はいはい、
それも中村さんが企画してやられて、うんうん、で青森っていうのは中村さん聖子さんとか、あとウリズンの土屋さんとか、
はいはい、
でこういう方々が一緒に頑張ってされてるっていうことも知って、うん、でそれにうちの店ももう青森をどんどんどんどん、うん、進めようと、
うんうん、
っていうことで本土の方 に、うん、に青森のことをどんどん、
なるほど、
これあれなんですか、その青森をこのテーブルの下にこう隠して置いてたっていうのは、こう一応飲む人はいたんですか。
あ、そうですね。
あ、
いた、
い
ました。
あ、いたんだ。好きな人がいたんですね。
う
ん、
はい、そうです。
うん、なるほど。うん、
やっぱ年配の人なのかな。若いっていうか、僕らも、まあ、青森はちょっと後年からなんですけど、うん、グリーンボトルが出た気にしてないから、うん、若い子たちがちょっと飲みやすくなって、やっぱ、中山さんが言うのと一緒ですよね。うん、ちょっと臭いみたいなのがあって、うん、鼻つまんで飲むぞ、うん、チューバーはみたいな感じで、息がって飲んでたイメージがあるんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱ本当に中山さんたちみたいなお店のおかげで、僕首里なんで、
はい、
首里の酒って割とちょっときつい感じ、うんうん、イメージがあって、やっぱまろやかなね、青森っていっぱいあって、うんうんうん、これで飲む機会があったからこんな美味しいんだと思って、
うん、
今ウリズンってキーワードが出たんですけど、まあ、境町の名店なんだけど、うん、沖縄料理のあそこはあれなんですよ、今もやってるのかな、自分でオリジナルブレンドしてて、 それがどことどこを混ぜてるかは分かんないんですけど、い
やこれは土屋さんが、うん、ご自分でブレンドされた、
ああそうなんです、
ご主として
ですよね、うんうんうん、そうそうそう、うん、
あ、そうなの、
うん、なんか首里に基地みたいのがあって、うん、そこに壁で置いてあるって言ってました、
うん、なるほどね、うん、
中山さん今手元に5本をお持ちなんですけど、
はい、う
ん、
今日ですねこれぜひ、うん、あの紹介したく
て、あ、お願いします、はいはい、
あのこの沖縄戦と琉球アームリーで副題に100年空襲の誓いっていう本が、うん、今度7月の15日に発刊されるんですけど、
まさに
これまだ、はい、あの発刊前の本がちょっと 2,3 日前、うん、あの著者の上野俊子が、うん、があの知り合いなもんですから、
はい、
あの届きまして、うん、この 2,3 日ずっとあの、うん、これ読んでて、
うん、
で今おっしゃられるあの琉球アーモリについて、うん、でそのアーモリと沖縄戦がどういう、まあ、あの関係っていうか、あのそれで 今現在あんのかっていうことを、うん、あの密に調べられて書かれた本なんですけどね、うんうん、今首里 の酒、うん、あの出身って言いますよね、はい、首里にはあの昔から首里城近辺に、はい、あの三家、
はい、
あの鳥織と、はい、赤田と、はい、関山町という、はい、そこにずっと青森がメーカーがされてましたよね、うんうん、はい、であの沖縄戦があの始まった時に、うん、あの沖縄県民を守るために行って、うん、やる32軍あの司令部っていうものができたんですよね、うんうんうん、
はい、
で牛場満長官を筆頭に、うん、でその時に首里城の下に、うん、あの32軍司令部号っていうのを作ったんですよ。
あ、そうですね、うん、はいはい、
でこれが約全長1000メートル で、
うん、
で高さが2メートルぐらい、幅が3メートルぐらいで、
はいはい、
でそこに1000名ぐらいの兵隊がいて、
うん、
でかなり3ヶ月分ぐらい の、 あの食料の貯蓄も備蓄されてて、はい、でその中に面白いことにあの女性もいっぱいいたんですよね。
うーん、
あの通じから の、 あの芸者とか、
あ、
どうやっかその女性もいっぱいいて、
はい、
で首里城にあの下に32人司令部を置くっていうことは当然アメリカからは攻撃の的の、
そうですね、
はい、
はいはい、
であのアメリカ軍が上陸してからどんどんどんどん首里城まで押し寄せていくんですよね。で、当然首里城なんかは爆撃の対象になるし、うん、でその時に首里城、32軍の中にいた要するに兵隊、まあ、上の人たちよね。で沖縄 の、 あの首里中、一の時の、兵隊も若いんだけどどんどんもう駆り出されるんですよ、
うんうん、
で少年兵として、うんうん、そこでもうどんどん働かせて、
うん、
でそしたらそこの上官がその少年兵にもうアメリカ軍をもうどんどん押し寄せて、もう首里近辺というのはもう戦争の状態なんですよ、
うんうん、
で上官がその少年兵にすぐ近くに酒屋があるから、
うん、
酒取ってこいと汲んでこいと、
うんうん、
行って石油缶を渡したい、
うん、
で久米線に行かせるんですよ、
うんうん、
で少年はもう爆撃の中もう震えながら行って、で石油缶に先を汲むんですけど、うん、それも震えながらだから、うん、みんな帰るというのはこぼしてしまうと、
あ、
うん、で怯えながらそういうことをさせるっていう、もう全く理不尽なことをさせるってんで、
うんうん、
もういつも泣き崩れたということが、こういうこの本にはもう詳しく書かれてるんですよ、
うん、
でそれはなぜそういうことがあるかって言ったら、要するに生き残った、
ああそうかそうか、
経験した方も、うん、何人かいて、
はい、
で上野さんはその方訪ねていってですね、うん、そういうことを国民に聞いて、
うん、
そういう状況というのが書かれてるんですよね。
うん、
でこういったそのことと、であとその首里城近辺にあるアーモリー、
うん、
これは爆撃にあって、うん、全部なくなると、
はい
はい、もう100年200年あった空襲壁も全部破壊されてる、
うん、
でそこに残ったのが式なし像の150年文と130年文ってあるんですけど、
うん、
それもたまたまその式なしその仙台が南部に逃げ回る前に地中に埋めて、でそれを戦後開けてみたら残ってたっていうのが未だにその残ってるものなんですよ。で今それしか残ってなくて、他にいっぱいあったんですけど、それ全部もやれてるって、正家 の、 ところにもたくさんあったのが全部200年30年も全部 潰されて、うん、で戦後そういう破壊されて蔵も全部破壊されてるもんですから、うんうん、アームリー作りができないという状況だったのを、首里の崎本の、ありますよね、
崎本、はい、
崎本首相の、で先代が戦後収容所から戻ってきたときに、うん、肉袋っていって御座の、うん、そこで麹を作るんですけど、うん、で焼け跡の中からその肉袋の中で麹が生きてないかどうかっていうことを一生懸命探して、うんうん、でそこから発酵させてたら、うん、それが生きてたというところから、うん、その他の蔵元にもそれを手を分けてですね、うんうん、でそこから青森作が今現在にまで至ったということが、う
ん
う
ん、
う
わーすごい
すごいね、
すごい、
そういうことも国名に書かれてるんですよ。
あ、そうですか、
はい、でそういうだから琉球青森っていうのはもう600年の伝統のあれがあって、うん、結局ウイスキーより古いわけですよね、
はいはい、
かな、
うんうん、で、うん、もう日本あ世界でも有数なその蒸留酒の、うんうん、こういう強い酒を作ったという、はい、この小さな島で作ったっていう、うん、この文化ってもう大していけないということを、うん、この本にも書かれてるし、うん、でそれは当然もう平和につながるものだっていうことで、そういうもう事実をみんな知っていただいて、うん、で今残念ながら青森っていうのはこの17年間ぐらいずっと現の状態なんですよね、
うん、あなるほどね、はい、
だからそういうことを もう一度改めて見直してですね、うん、琉球文化っていうものの、大切さっていうかそういう引き継ぐことを、うん、こういうことを改めて認識してもらって、うん、まあ、我々の琉球の、うん、素晴らしさっていうのをね、はい、確認するっていう。
だから沖縄戦でね亡くなったのは人命だけじゃなくて工事も
ね
そうなんです、ね、でもう生き残ったのを今、うん、大きくしてるっていうの
は、ね、すごいね、うん、それをちゃんと発見したのもすごいし、うん、本当に今100年越しとか言うけど、うん、本当に亀ってどうなったんだろうとか思ったりするけど、
亀
だから 今みたいにちょっと亀が残ってたという話もすごいし、
残ってましたけどもう全部それが破壊されて、うん、
でも青森ってすごいですね、100年とか200年とかって、はい、多分他の酒だったら腐りますよね、
他の酒ね、うん、蒸発しちゃって水になっちゃったとかね、うんうん、酢になったとかね、うん、よく聞けどね、
うん、あの時に首里城にその首里の下に地下壕を作って司令部がなければ、うん、あの近辺は残ってたんです。
そうですよね、
あ、なるほど、文化財、確かにね、文化財だからね、
京都で爆破しなかったとしたもんね、うん
うん、で、まあ、首里城で、うん、戦争も終わってたら、うん、全部南部に撤退しましたよね。
そうですね、うん、
でそれは住民も一緒になって、うん、軍も一緒になって、
うん、そうですよね、うん、
そこで食い止められてれば、うん、あんだけ の4人に1人の死亡っていう、うん、ことはもう当然なかったと思うんですけど、うんうん、それを最後まで最後まで引っ張っていって、うんうん、で結局5月23日っていうのは慰霊の日、
はい、
これは牛島長官が、うん、自決した日をもって沖縄戦終結って言ってますけど、うんうん、はい、でもその自決しても後に残した言葉っていうのは、うん、まだ戦争っていうのは終わってないから、うん、みんながもう最後もベスト残らず死ぬまで戦えと、うん、いうことを伝え持って死んでいくんですよ。
なるほど、ね、
だから沖縄戦というのはあくまでも、うん、本土決戦に至るまでの時間稼ぎであったと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いうことなんですよね、うんうんうん、
いやそれをね、うん、今だから分かるからね。
ああ、そうね、
当時の人たちはもうここで叩かないとデジドって言ってたんだから ね、うん、だから戦争って本当バカだ、バカらしいよね、
本当ね、
うん、こう広い目で見るとね、うんうん、
まあ、いろんな知識をありがとうございます。深いね、うんなんかうん、もうちょっとこの話を膨らませていきたいんですけど、ね、とりあえずすいません、もう一、うん、曲、一曲挟まして、
はい、タボの
ください。はい、今日中山さんが、うん、まあ、いわゆる AOR ですよ。
AOR、
来た。AOR を持ってきたので
。独立だ
ね。はい、うん、僕も AOR で今日は行きたいと思います。うん、AOR といえば、うん、なんかこの人って言われてるらしいんですけど、
本当、
うん、ボビー・コールドウェルの。
ああ、なるほど。
はい、うん、まあ、方角名があるんですけど、方角名覚えてないんで、洋楽でいきます。What you want to do for love?、うん、どうぞ聞きください。 はい、まあ、70年代 の, あの中盤あたりから80年代にかけて、ね、アダルトのロックが流行ったといったところで、うん、AOR というブームが来るんですけど、
ないですよね、AOR ね、
そこから、うん、ボビー・コールドウェルの曲を聴いていただきました、うん、
はい、はい、渋いよね、
渋いね、うんうん、で中山さん、もっと青森の話聞いてもいいですか、はい、楽しくてしょうがなくて
僕らが飲むのね
そう、
あまり空数は高くて飲めないから、うん、普通のね、あのあなんていうの、普通の空数じゃないやつはいつも飲みますけど ね、まあ、
もう一般人でも美味しいですから ね、
美味しい、
うん、やっぱ空数になるとまろやかなんですか、
うん、どうまろやかになるんですね、うん、なるんでしょうね、
まあれでやっぱお家で作られてるんですか、空数、
あの僕もあの空数飲んだらあんまり美味しい、あの高いのを飲み慣れると、うん、いやまずいんで、普通の一般紙で、あの飲みやすいのから自分で選んでですね、それをずっと普通に飲んでますけど、
ね、うん、なるほどね、あの、うますぎて困るってやつね、
与那国だっけ、波照間だっけ、
あの、あ、ドナン、
ドナンじゃない、もう一つ美味しいお酒、なかなか手に入らないやつ、
あわなみですか、
あわなみを、まあ、向こうに出張に行った人が一生瓶で買ってきたんだけど、うんうんうん、びっくりしたよ、本当に美味しくて、
あ、
そう、うん、あ、青森ってやっぱこんななんだと思って、うんうんうん、どうですか、この、まあ、なかなか言えないかもしれないですけど、中山さん、うん、あの地域とか、うん、この銘柄とかで、うん、
好きなところね、
とりあえず麻婆たぼにこれは飲んでみなさいみたいな、
秘密で教えてほしい、
あの実はね、うん、僕もあんまりあの飲みすぎるもんですからはっきり言ってあの味の違いってそんなにあの自信持って言えないんです
けど、ね、
あのだからあの、まあ、ほろ酔いできるぐらいの感じで、うん、まあ、いくつかの銘柄っていうのは好きな銘柄っていうのはやっぱあるんですけど、うん、
じゃあとりあえず中山さんの好きな銘柄を2つほど教えてってください、
ですね、あの上のあのヤンバルの方の、
はい、
あのヤンバル酒造っていう、う
ん、田んぼの立ってかけやつです
か、ね、あのマルタ、
マルタ、はい、
マルタ、はい、マルタ結構僕好きです、
ね、ああそうですか、
あとはあの南のコチンダニアの南湖っていう、
南湖、あ、南湖、
南の光、
あれですよね、うん、あのそうそうそうそう、
南湖か、
南部が光るためにみたいな名前をつけたんですよね、うん、あれね、うん、
いやいやいや、
うん、飲んだことある、
いや僕はあの、まあ、多分あると思うんだけど
そうね、君飲んべえだからね、
そうそうそう僕はもうあのヨギだから大変だね、う
ん、ああなるほどね、
ヨギのね、うん、
で、あの、まあ、小桜でもそうなんですけど、あのこの好きなお酒があるっていうのもいいんですけど、やっぱ小桜みたいなお店があると、うん、飲んだことない銘柄が置いてあって僕ら、うんうん、やっぱり飲んだことない銘柄を飲みたくなるんですよね、うんうんうん、すごい、うん、
それであの何年か前ですね、あのこれだけ沖縄がブームになると、
はい、
あちこち行きますよね、宮古や山手、みんな観光、はい、あの本土の方が、うんうん、まあ、それだったら酒造組合でちょっとあの考えて、その来た人にその何ですかね、ポイントじゃないです
か、ああ、なるほど、ポイントカードみたいな、
ポイントカードみたいな作ってですね、うん、それ46社あるから、うん、それをずっとついでにあの蔵元巡りっていうのもやったらどうかっていうことをちょっと提案したことあるんですけど、うんうん、でなかなかちょっとあのそこまでひあの広げられないっていうことになって、はい、そしたらうちでやろうということになったんですよ、うんうん、でうちでポイントカード作って、
あ、なるほど、
あの46社の青森を、うん、もうショットでいい、でもいいからっていうことで、うん、まあ、量はショット、半合、1合といろいろあるんですけど、うん、それをずっと飲まれたらまず半合して、うん、それを46社集まったらあのフィニッシャーグラスっていう、
お、
あのこれは個人の名前を掘ってます
ね、おお俺知らなかった、そうなんですか、
そういうあのことやったら、うん、もう最初はそんなにたくさん出ないだろうと思ってたんですよ、したらもうそれがずらっと、もう
ずらっと
あのもういくつもあのあれが並んでですね、うん、あのカードも自分のところでうちで扱ってるんですよ、
はいはいはい、
預かってたらその達成者がどんどんできて、そのグラスはちょっとイタリア製のグラスが使うんですよね、それにあの掘って名前入れて、うん、フィニッシャーグラスって書いて、でだからそのグラスもうちで置いて、うん、で来られたお客さんはそのご自分だけのグラスで飲んで、
あ、そうかそうか、来られたらね、それは超プレミアムだね、
それはすごいね、
そうしてたらもう大変なことになって、
あ、ですよね、数が多いから
クラスがつらっとなって、うん、もうオフとかなくなってですね、はい、今ちょっともうそれもちょっと
でも正直全部回るって大変じゃないですか、
うん、だからあの、ま、回ると大変ですから、うちでもう全部そこの
先をうちで飲むってことか、
はい、あの降りてるから
安心した、俺蔵元全部回るのかなと思って、う
ん、ちゃんとそのお酒の上にあの例えばシュレールだったら八重山とかね、うん、あのそういうの書いてあるので、小桜では、うんうん、やっぱあの分かんなければ その島の酒飲んでみたいとかもあるじゃない、うんうんうんうん、今回旅行で来たけど行けなかったからとか、うんうんうんうん、でも今の話はもうちょっと早く知ってれば、うん、麻婆とターボは恐ろしいぐらい通ったと思いますよ。
そうだね、ね、
あの、まあ、今の料金分かんないですけど、おちょこで、うん、まあ、ちょっとっておちょこですよね、はいはい、あの、うん、おちょこで飲ましたりくれ、うん、
じゃあ、するので、あの、あれ、ハードル上げて、3合瓶上げたらってことでしたね、
3ゴミあげたら、うん、3ゴミでもやったんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
いるんですよ46
いるの、
それで今度3ゴミのはちょっとあのずれだけて
すごい
な、ボトルをあの専用ボトルを作ってる
すごいな、
面白い、俺たちが発想することは中山さんも発想するわけですよ、
う
ん、
そうもうそれもクリアされてんだね、うん、いや
でもあんな産後ミの瓶集めるだけでも楽しいよね、
うん、なんかいやだからそうあの、うん、青森のラベル見るだけでも楽しい、
ね、楽しいね、
このねあの、うん、そちらの本の裏にね、うん、裏表紙がもう全部載ってるんですけど、うん、これ見るだけでもね、
本当ね、うん、
なんか飲みたくなっちゃう
よね、
うん、
あのこれねずっと見てたら本当沖縄独特なんですよね、カラーの使い方が、うん、
ああなるほど、あ、カラーの使い方がね、あの、
日本酒なんかは結構渋い感じでしょ、で沖縄本当赤、真っ赤使ったりね、青使ったり
で、こうやって全部ね貼るとそれなりの統一感もあるしね、いやー本当ね、飲みたくなるね、
飲みたくなるね、
いや一時ね、はい、全部飲んでみようかなってこともあったけどね、
本当に、
うん、めんどくさくなっちゃって、も
う、いや今はあの本当に小桜もそうだし、この本もそうだし、さっき麻婆がちょっと休憩の時に話してた青森の資料館とかもあったりするけど、昔分かんなかったからね、どこにどんな酒造があるというか、そうじゃないですか、
那覇近辺だったらね、首里とかね、
そう地元しか分かんなかったから、
あるんですよ、さっき言いましたね、蔵元巡る時にそういう資料が、ね、全然ないんですよ、でだから何したかというと電話帳調べたんです、
電話帳と
電話帳で、ね、ノートに全部その酒造会社 の電話番号と住所を書いて、そのノートを持って訪ねていったっていう、
なるほどね、
で今だったらもういくらでも、その青森資料ってのいっぱいあります
よ、はいはい、
そっかそっか、
だからさ、まあ、ちょっとあの高校生の頃とかですよ、あのまあ俺たち高校生の頃ウイスキーの時代だから、
そうなんだよ、
バーボンとかね、
俺もそうなんだよ、
だけどちょっと不良たちは青森飲んでたので、
ああそうなんだ、
したらあの、昨日さこんな青森飲んだよって言ったから、まあ、聞いたこともない青森の銘柄を話すわけですよ、
なるほど、
で中高を飲んだらしいんだけど、俺忠彦っていう名前なんだけど、
あ、そうか、
昨日忠彦飲んだよって言ったから、何だろうそんな酒みたいな話で、
俺正宏だから
そうか、あるわけね、
あるんだよ、
光一さんはあるんですかね、
ないですね、
いやでも楽しいよね、もうお酒って本当にね、うまく付き合えばとっても楽しいよね、お酒、つまみもうまいし、はい、先ほどね豆腐用とおっしゃったんですけど、
あ、そうそう、豆腐用の話もちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、ご自分で作ってたっていうのはもう自家製の豆腐用、
そうそう、
ああすごい、今小桜屋出てる豆腐用もある、
今はもうあのそういうもうできません、
ね、豆腐用俺最初食った時なんてうまいんだろうと思ったよ、俺、びっくりしたもん、
首里に俺自分首里に行ったけど、首里にうまい豆腐用ってとこあるんだよね、
ああなるほど、
名前覚えてないけど、
うちも親戚が作ってる、
あ、そうなの、
あ、首里のね、
あ、そうなの、あれ孫の親戚さんなの、
そうあ、いや、そこかどうかわかんないよ、姉妹二人で作ってるんだけどね、
店頭に買いに行って注文して何日かしないと買えないという、
あ、そうですか、
うちはあの親戚
先山にある、先山かな、
もらえちゃうっていう、
美味しいな、
そうですけどね、いやなかなか美味しいです、
美味しいですよね、
まあ、青森と飲むとね、
青森と飲むとね、
もう最高です
本当に、
とにかく、はい
はい、で僕らは、まあ、県外に出働いてたこともあったので、はい、あの お土産何がいいって言ったら、もうあっちののんべえたちは豆腐よと言ってきて、まあ、青森と豆腐を持って帰ってきてみたいな。
ただ僕らね、80年代ほらもう内地行ってたから、うん、その時ちょっと沖縄がね青森ブームだったんだよね。
あ、そうなんだ。
でそれで乗り遅れちゃったんだよ俺たち。
ああそうなんだ、うんうん、やっぱあのグリーンボトルの後ぐらいからブームみたいなのが来たんですか。
まあですね、うん、あれはあの久米島の久米線、久米島の久米線じゃなくて、うん、那覇の久米線ですね、
はい、
あのグリーンボトルの
株、はいはい、
あれがものすごい大ヒットして、うん、多分あれ記録まだ残ってるんじゃないですかね、
う
ん、あの月間出たあの、うん、量の記録は。
その頃居酒屋行ったらね、こうボトルがボンと、うん、あのこう写真出ててさ、
うん、
ああ青森みんな飲むんだと思ったもん、うん、
あとはあれね、あのなんか樽仕込みしたっつうからウイスキーっぽくしてた、
そうですね、
やったるぞでしたっけ、なんか、
う
ん、
クラとかね
、
うん、あクラね、うん、
あれも生産が追いつかないでちょっと味が落ちてたみたいな感じなんですけど、
うん、
ということで、はい、まあ僕曲行かなきゃいけない時間になった
ので、は
い、
すいません。私はですね、今日はボストンが誇るあのライブバンドですね、Jガールズバンド
を
来ました。ハードドライビングマンです。どうぞ。はい、Jガールズバンドでハードドライビングマンでした。
なかなかハードで、
これもうライブがね最高なんです。
あ本当に、
うん、こいつらこいつらって言っちゃうけど、はい、
はい、中山さん、せっかくなんで、うん、はい、まあ、ちょっといくつかあのもう最後に向かっていってるんですけど、
はい、
もう一度お話聞きたいのかって、うん、まず本をもう一回ご紹介してもらっていいですか。
はい、
ね、せっかく、まさに今週発売ですよ。
はい、沖縄戦と琉球青森、
うん、
副題で100年空襲の誓いと、
うん、
著者は上野俊彦さん、
うん、
元共同新聞の、うん、論説委員
の
方が書かれてます。
これは間違いなく純駆動の
沖縄の
コーナーで
平積みだね。平積みになりますね。
あの純駆動の店長僕ら友達なんで、うん、めっちゃ言っときますよ。
ぜひよろしくお願いします。
平積みですよ。トップに平積み。
7月15日に発売ですね、
はい。僕らは間違いなく買いますので。
入り口のね、あの一番最初のエントランスにね、うん、こうバンって置かれたらかっこいいよね。
いいよね。ね、で、あともう一つは今また休憩中に聞いたんですけど、うん、僕ら小桜行った時にですね、
うんうん、
あのマーボーターボーとも、あの必ずお土産で持って帰る、う
ん、ありましたね、
帰る会社持って、持ち帰りで買うものがあるんです。
例のやつですね。
そう、例のやつです、うんうん、それがあの味噌ピーというのがあっても、うん、これも青森のつまみ最高なんです
よ。最高なんですね。
最高なんですよ、うんうん、さあなんと味噌ピーはまだ中山さんが元気で作られてる
って
こと
で、実は今日も作っていたと思います
。
まあ、自宅があの工場兼で、もうその時は私はもうあの部屋を密封して、
うん、
誰も入れないようにして、
うん、
で
秘密、ね、
音楽をガンガンに流して、その中で一人で黙々とこう作ってます。
いや超いい話、僕らちょっと食べるのもあの、うん、なかなかストーリーが出てきて、
いや
それを思い出し、この話思い出しながら
食べます。いや、ありがとうございます。いつも
中山さんが作ったんだなと思って ねまたね、うん、
もうあれですね、うん、お孫さんの時代まで、まあ、100年小料理で、
そうですね、
いやでも67年だったらもう、ね、これありえますよね。
ありえるよね、うん、
あと33年ですけど、うちの継いだ三男はまだ35、6なんで、
いけますね、
まだ全然
いけますね、
まだ70ならない手前で100周年迎えた、
は
い、
100周年俺たちも
行こうよ、
ね、
行こうよ、長生きしなきゃ、うん、青森の長生きし
よう。私は多分まだ102歳だと思うん
で、全然行きますよ、
大丈夫、
頑張りましょうみんなで。
じゃあ皆さんね、
はい、
あの小桜、ね、
小桜
ぜひ行ってください、はい、リュグ通りになりますからね、はい、じゃあ本当に中山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は8月10日水曜日ですね、
はい、
20時から、ね、
はい、
第2水曜日ですからね、 FM 那覇 78.0MHz でまた会いましょう。じゃあこれからちょっと青森でも飲みに行きますか。
行きますか、
はい、それではマボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオでした。乾杯
乾杯。